日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの石原慎介さんです。
こんにちは、弁理士の石原慎介です。
石原さん、こんにちは、よろしくお願いします。早速ですが、石原さん、この番組で私たちは知的財産についてさまざまなことを学んできました。この番組を耳にしたリスナーの方から先日こんな質問が寄せられたんです。インターネット上で面白い海外の技術を見つけました。国内ではまだ実施されていないので権利を取得したいと考えていますが可能でしょうかと書いてあります。こういうことはできるのでしょうか。
基本的にはインターネット上で見つけた海外の技術と同一のものはどの程度内容が分かるようになっているかにもよるんですけども、はい、新しさがなく権利取得は難しいでしょうね。特許法には特許の要件として新しさがあること、つまり新規性があることという規定があります。
はい、
特許出願前に日本国内または外国においてインターネットを通じて一般の人が見ることができるようになった発明は新規性がないということになります。
インターネット上で見つけた海外の技術と同じものには新しさがないから権利は取得できないということになるんですね。
そういうことになります。
はい、
ただしインターネット上で見つけた海外の技術に限らず、はい、すでに人に知られている技術などにプラスアルファした応用技術で特許を取得するということはよく行われています。つまりインターネット上で見つけた海外の技術と全く同じものを出願するのではなく、
はい、
それを応用した技術であれば取得の可能性は十分あります。
応用技術であれば取得の可能性は十分あるんですね。
取得の可能性は十分ありますが、いくら応用技術でも取得できない場合もあります。
はい、それは一体どういうことなんでしょうか。
まず現在日本で特許が登録されていなくても、
はい、
パリ条約ルートや PCT 条約ルートによる出願で海外からの特許出願としてすでに日本でも出願されている可能性があります。この場合には特許出願が早く出願したものが勝ちますので、はい、ご質問者が出願しても意味をなさない、特許権は取れないとなります。
パリ条約や PCT 条約については以前番組で教えていただきましたが、もう一度簡単に教えていただけますか。
パリ条約ルートの出願とは日本出願に基づいて直接各国へ出願するやり方です。
はい、
いわゆる外国への直接出願ですね。一方PCT 条約ルートの出願とは一つの国際出願で条約の全加盟国へ出願したのと同様の効果を得るやり方です。ただし最終的に加盟国で権利を取得するためには国内移行手続きを行う必要があります。よく国際特許出願中とか世界特許出願中とパッケージに書いてあるのは、
はい、
大抵このやり方で出願中という意味ですね。
なるほど。確かにこの2つの条約があるのでこのリスナーの方が特許権を出願しても時すでに遅しとなるわけですか。
その通りです。その一方でもし日本への海外出願がなされていなければ規定の方法で出願すれば特許権として認められる可能性は確かにあります。
応用技術ならば可能性はあるということですね。質問を寄せられたリスナーさんも喜ぶと思います。やはりことを早急に運ぶ前に弁理士さんに相談するのが確かな方法となりますね。
はい、それが一番です。もし海外のすでにある技術の応用技術で特許権を取得したい、そんな時は出番となるのが私ども弁理士です。
はい、
日本弁理士会には無料の相談室がありますのでまずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
はい、石原さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。